新しい年を迎えていかがお過ごしていらっしゃいますか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今年もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。教会会議と聞くと大変仰々しいイメージを抱かれる方もいらっしゃるかもしれません。確かにある国や地方全体の教会会議となると大変大きな人数の人が集まります。しかし一つの小さな教会の会議となれば3人ほどの人数です。ただ大切なことは有能な一人の意見で物事を決めてしまうのではなくて、会議の中に働いてくださる聖霊に信頼して、会議全体が決めたことを神の御心と信じて、教会がその決定に従うことです。今回もエルサレムに集まった使徒たちや長老たちによって開かれた会議の様子から学びたいと思います。それでは早速、今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書、使徒言行録、15章6節から21節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。そこで、使徒たちと長老たちは、この問題について協議するために集まった。議論を重ねた後、ペトロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、ずっと以前に、神はあなた方の間で私をお選びになりました。それは、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようになるためです。人の心をお見通しになる神は、私たちに与えてくださったように、異邦人にも聖霊を与えて、彼らをも受け入れられたことを証明なさったのです。また、彼らの心を信仰によって清め、私たちと彼らとの間に何の差別もなさいませんでした。それなのになぜ今あなた方は先祖も私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのですか。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら異邦人も同じことです。すると全会衆は静かになり、バルナバとパウロが自分たちを通して神が異邦人の間で行われたあらゆる印と不思議な技について話すのを聞いていた。二人が話を終えると、ヤコブが答えた。兄弟たち、聞いてください。神が初めに心を配られ、異邦人の中からご自分の名を信じる民を選び出そうとなさった次第については、シメオンが話してくれました。預言者たちの言ったことも、これと一致しています。次のように書いてある通りです。その後、私は戻ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す。その破壊されたところを建て直して元通りにする。それは人々のうちの残った者や私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためだ。昔から知らされていたことを行う主はこう言われる。それで私はこう判断します。神に立ち返る異邦人を悩ませてはなりません。ただ偶像に備えて汚れた肉と、みだらな行いと、締め殺した動物の肉と、血とを避けるようにと、手紙を書くべきです。モーセの律法は、昔からどの町にも告げ知らせる人がいて、安息日ごとに街道で読まれているからです。前回はこの会議が開かれるきっかけから学びました。 それはパウロたちの宣教旅行を通して生まれた異邦人キリスト者たちが割礼を受けないままでいたことから生まれた論争でした。ユダヤ教の長い伝統からすれば、神との契約に入る印は割礼を受けることでした。ですから当然、異邦人が神の契約の民とされるためには、今までと同じように割礼を受けることが必要であると、ある人たちは考えたのでした。ユダヤ人キリスト者の中には、少なからない人たちが、この考えに同調していたようです。さて、この問題を協議するために、教会はどんな知恵を用いたでしょうか。使徒言行録は、使徒たちと長老たちが集まったと記しています。誰か有能なリーダーに問題を任せてしまう、ということはしませんでした。何人の人たちがこの問題のために集まったのかは具体的には記されていませんが、少なくとも使徒と長老という二つの異なる役割の人たちがそれぞれ複数集められていたということは確かです。使徒たちだけがこの問題を話し合ったわけではありません。長老たちだけが集められたのでもありません。使徒と長老が共に集まって協議の場を持ちました。会議に集まった使徒たちや長老たちは、この問題について議論を重ねたとあります。この場に集まった人たちは、最初からどちらかの意見に偏った人たちだけが集められたわけではありません。当然、発端となった意見の対立は、会議の場での話し合いにそのまま反映されました。問題は一筋縄で解決できそうもないほどに多くの議論を重ねる必要がありました。なぜなら、前回の学びでも見た通り、異邦人にも割礼が必要であるとする意見にも最もな論点があったからです。会議は対立する意見に注意深く耳を傾け、どうすることが神の御心であるのかを真剣に探り求めました。使徒言行録には、会議の様子が事細かく記録されてはいませんが、議論を結論へと導くきっかけを作ったペトロの発言が、まず詳しく記されています。ペトロは、自分自身が異邦人コルネリウスの家で体験したことに基づいて語ります。このコルネリウスとその家に集う人たちが、救いに至った様子については、すでに十章で学んだ通りです。ペトロは、異邦人が救われていることの確かな証拠として、神が異邦人にも聖霊を注いでくださったという事実を挙げています。ペンテコステの日に聖霊が注がれたのは、ユダヤ人の弟子たちだけでしたが、しかし今やユダヤ人という民族の枠を超えて、異邦人にも聖霊が注がれるという事実をペトロは目撃したのです。では一体何を根拠に、神は異邦人にも聖霊を注ぎ、異邦人をも救いに加えてくださったのでしょうか。ペトロはこう結論付けます。私たちは、主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら異邦人も同じことです。ペトロは、異邦人の救いの根拠を、主イエスの全くの恵みに置いています。それはユダヤ人が恵みによって救われるのと全く同じである、とペトロは主張しているのです。イエスの恵みによってのみ救われるのであれば、割礼は救いの根拠でもなければ理由でもありません。ユダヤ人にとってさえ、割礼は救いの根拠ではないのです。そのペテロの発言を受けて、バルナバとパウロは自分たちが目撃した異邦人たちの救いについて証言しています。異邦人たちの間に神が働いてくださり、異邦人たちが救いに加えられた実例については、宣教旅行から戻ったばかりのバルナバとパウロ以上に語れる人はいません。しかし会議は実例の多さで、 この問題について結論を出したのではありませんでした。最後に発言したのは、主イエスの兄弟であるヤコブでした。確かに、ガラテヤの信徒への手紙の中にも記されている通り、ヤコブはエルサレム教会の柱と目される主だった人物の一人でした。しかし、使徒言行録が記そうとしていることは、この会議が結局重鎮の鶴の一声で決着がついてしまったということではありません。ヤコブの役割は、ペテロが語り、パウロとバルナバが証言したことが、果たして聖書の教えと一致しているかという検証でした。ヤコブは、アモス書9章11節以下を引用して、このことが神の御心から出たものであることを、会議に集った人々全体に伝えたのでした。この会議では、多くの議論に真摯に耳が傾けられ、目の前で起こっている現実を直視し、最後には神の御言葉である聖書によって、結論の正しさが検証されたのでした。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は今年の版画カレンダー、番組名の入った素敵な版画カレンダーを全員の方に差し上げます。プレゼントやお便りの宛先は郵便番号 101-8691 日本郵便神田支店郵便支所箱190番、聖書を開こうの係です。プレゼントの申し込みはホームページからも簡単にできます。プレゼント申し込みのボタンをクリックして必要事項を書き込んでお申し込みください。それでは聖書を開こう、次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。